リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子知心で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りいたします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時や時代の、その時代の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。
改めまして、本日は中井玲子と柴田学さん、いつもの解説でお願いいたします。柴田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今回一本松っていうお話なんですけれども、
はい、はい、今日はね、西舞鶴のほら市街地を経てね、
はい、
舞鶴湾に流れているこの伊佐津川、
はい、
これにね、
はい、
まつわるお話なんですよ。
はいはいはい、
はい、で伊佐津というのはね、ご存知のように、はい、今の西舞鶴駅からね、ほら、はい、バザールタウンのあたり、
あ、流れてますね、
の地名なんですけどもね、
はい、
伊佐津の津というのはですね、
はい、
古代から中世の日本ではね、
はい、
船着き場とか、
はいはい、
うん、港を意味する、ね、漢字なんだそうです。
あ、そうなんですね、うん、
ということはかつてはこの辺りはね、
はい、
うん、河口があって、
はい、
港があった
と。そうなんですね、
はい、ということは海は現在にも奥深く入り込んだ可能性があるというふうに言われてるんですよ。
は
い、でもともとはね、現在のこの伊佐津川というのは、
はい、
この流れがね、
はい、
今とは違って、
はいはい、
この田辺城の築城時にですね、
はい、
この田辺藩の、
はい、
作った田辺城の南東部って言いますから、
はい、
ちょうど今の公園のね、東側、
はいは
い、南田辺のね、あたり、はい、このあたりはですね、湿地帯で沼が広がってね、で複数の川が別々にこう流れ込んできたんですね、
はい
はい、と言いますのは、この真倉川と池内川というね、
はいはい、
川が、うん、流れておって、
うん、
そして雨が降ると湿地帯になってね、
うん
うん、で地下の水が溜まってきて、
はいはい
はい、で水没しやすい、
うん、
水害の多い、ね、湿地帯だったんですね。
そうなんですね、はい、
でそこで田辺藩がね、治水と町づくりのために決断したのが瀬ヶ
江
工事なんですね、
はいはい、
具体的にはね、この真倉川と池口川の流れを合流させて、
はい、
そして伊佐津川から舞鶴湾へ流すという、これがね、瀬ヶ江といってね、川が一つにまとまることによって、この水の調整したりね、はい、湿地や水害が軽減されるという効果があったんですね。
大工事だったんですね。
そうなんですね、
はい、
でこの工事はね、天正8年、
はいはいはい、
から元和8年と言いますからね、1580年から1622年にね、
はい、
あの細川雄斎、
はいはい、
うん、と京極高友さんのこの期間にですね、
はい、
この伊佐津川の瀬ヶ江工事が施工されたと。
あ、
うん、
結構長い期間をかけて。
そうなんですね、はい、でこの瀬ヶ江はね、大変な工事だったそうでね、
うん、
うん、その工事にまつわる悲しいお話がですね、
はい、
今日民話として皆さんにお聞きしていただきたいと思います。
はい、それでは一本松お聞きください。西舞鶴を流れる川の中で一番大きいのは伊佐津川です。江戸時代に難工事の末に作られた人工の川です。それ以前の田辺城下は、東から池内川、真倉川、高野川が北の海に向かって流れていました。またお城の南は湿地帯で、一度大雨が降ると川が氾濫して、家を押し流したり、城まで泥水が押し寄せて一面の沼地となってしまうのでした。二代目城主細川忠興公は、池内川と真倉川の流れを伊佐津を通す新たな伊佐津川へと一つにする大きな工事を始められ、 三代目城主京極高友公にも引き継がれて、庄屋の山口長左衛門が作業奉行に命じられていました。さて長左衛門には年頃の美しい娘がおりました。娘は毎日昼頃になると普請現場で働く父親にお弁当やお茶やお菓子を運びました。
お父様、お役目ご苦労様です。今日もお弁当を持ってまいりました。お茶やお菓子もたくさんありますので、皆さんで召し上がってください。
おお、いつもすまんな。ではみんなでいただくことにしよう。さあみんな手を休めなされ。
工事には地元をはじめ遠く丹波若狭の方から借り出された妊婦が百数十人も働いておりました。庄屋の美しい娘のことはたちまち評判になりました。
はいはい、今日もそろそろ庄屋さんとこのべっぴんさんが来る頃やな。ちょっとお菓子でもいただくことにするか。
もうそんな時間か。これだけ頑張ってるんやけ、ちょこっと休んでも罰当たるまい。行こうや行こうや。
そんなことで娘がやってくる頃には気が緩んでか妊婦たちの手が止まります。その上思わぬ大雨に襲われ、ようやく築きかけていた堤防が根こそぎ流されるなど、工期は遅れるばかりでした。
ああ、大雨の洪水でまた一から不審をやり直すためだ。どいつもこいつも生めくいものばかりで作業がはかどらぬ。これでは殿に申し訳が立たんぞ。
役人は工期の遅れをどうしたものかと悩んでいました。
こうなるのも庄屋の娘が来るたびに妊婦の手が止まっておるからだ。あの娘が疫病神に違いない。いかにしてくれよ。
苛立った役人は不審現場にやってくる娘が災いを招いていると思い込みました。昔から橋などの難しい不審では災いを避けるために人柱を埋めることがあるといいます。
まさ雨でも降ればどうにもならぬ。この苦難を乗り切るには人柱を捧げ神仏にお祈りするしかない。
役人は長左衛門に夜遅くまで石や木材の手配を命じ、留守の屋敷に部下を使いにやって、父親が怪我をしたと欺いて娘をおびき出しました。
え、お父様が怪我を。どうぞすぐに連れて行ってください。
用意してあったカゴに乗せられ、河原に連れてこられると娘は父親を探してカゴを飛び降りました。
娘よ、恨みはないが、これも不審の成功のためだ。成仏してくれ。
役人の部下は娘が河原に降り立つや否や、後ろからいきなり人たちで切りつけたのです。
あ、
娘は河原にバタリと崩れ落ち、動かなくなりました。そして生き絶えた娘を役人の命ずるままに川にザブーンと投げ入れたのでした。役人はそれを見届けると、次の日妊婦を集めて言いました。
皆の衆、長兵衛殿の娘は不審の落成を祈願して自ら人柱となった。浮ついた木を引き締め作業に取り組むのじゃ。
人柱なんて哀れなことよ。そんためにも手を抜いちゃいけねえぞ。
娘さんの成仏のためにもここは踏ん張りとくだわい。
その後妊婦たちは娘の悲運を哀れんで仕事に精を出すようになりました。長左衛門さんはそんなみんなに支えられ、悲しみに耐えて仕事を続けました。その甲斐あって作業ははかどり、難しい不審が無事に終わり、新しい川が完成しました。長左衛門さんは悲しみを胸の奥に秘めながら川に向かって手を合わせました。
あれからお役目を無事に済ました。これというのもお前があの家から見守ってくれたお礼よ。礼を言うよ。ありがとう。
そんな長左衛門さんを見ていた村人たちは 娘の霊を慰めるために堤防の脇に石地蔵を建てて一本の松を植えて年頃に弔ったといいます。昭和の初め頃までこの老松が遠くから眺められ人々から一本松として親しまれておりました。工事の難所で娘が人柱として流された場所は万願寺の西側あたりで、苦労してしっかりとした基礎を作ったことから架けられた橋を九つ枠橋と言います。地蔵さんは今も伊佐津川の流れを見守っています。はい、柴田さん、今回のお話、悲しいお話でした ね。
で、伊佐津川の世界がね、はい、いかに困難であったかということはね、
はい、
この哀れな娘さんのね、この民話に端的にね現れているんじゃないかと思います。
はい、
で、結構多くの人がね、
はい、
工事が遅れたのはこの娘さんのね、
はい、
せいではないのになって、この娘さんをね哀れに思う気持ちがね、
はい、
このお地蔵さんになったということなんですよね。
はい、
はい、それでね、この池口川と真倉川の合流点にはね、
はい、
この西に向かって流れる池口川というのをせき止めるためにね、
はい、
なんと9つものね、
はいはい、
大きな石の枠を基盤として、
はい、
で、この川の流れをね、
はい、
制御するために木組みの枠をね、
はいはい、
作って、
はい、
で、四角いこのマス状の区画を川の中に段階的に入れてね、
はい、
で、水を弱めたり、ね、それから流れを安定したりするね、この難工事だったと、はい、いうことなんですね。
それで9つ枠橋っていう名前なんですね。
はい、で、はい、ここのその名前がねついてるということなんですね。
はい、
はいはい、で、このおかげでね、田辺城下もね、
はい、
うん、水害も減って、
うん、
で、町が発展したと、はい、いうことなんですね。
はい、
はい、まあ、こんなんでね、一本松城はここに何があったのか、
はい、
ということを思い出させるね、
はい、
この、帰国としてね、
はい、
この民話を後世に残したかったのではないのかなと思います。
そうなんですね、
はい、ぜひこの、ね、9つ枠橋を渡られた場合には、
はいはい、
この一本松地蔵をね、
はい、
思い出していただきたいなというふうに思っています。
はいね、はい、松もね、あの昭和の途中までは見ることができたっていう。
そうなんですね、はい、はい、やっぱりこの便利さや成功の裏にはね、
はい、
必ずこのようなね、はい、悲しい部分もあると、
はい、
いうことで戒めのメッセージだという思いでね、
はいはい、
ぜひこのね橋を渡っていただきたいなというふうに思います。
わかりました。まあ、本日も本当にあの舞鶴のね、あのいろんな歴史の中でも9つ枠橋っていうね、あの今でも親しまれているあの橋のお話を聞かせていただきました。柴田さん、本当に本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。